溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
言語学っていう話ちょっとしますね。私言語学者だから、言語学者何やってんのって。言語学者はいろんな言語学者がいるんですよ。一つは名探偵コナンみたいな言語学者ね。例えばね、お前を苦しいとかっていう、こう声が入って、その声紋分析って言って声の指紋ね、でこいつのイントネーションだとかアクセントをよく使う言葉とかを考えて犯罪心理をつかむやつね。そういう言語学があるんですよ。そういう犯罪のね、 FBI の、仕事によく使われそうな、やつがありますね。一つそういうの、これは軽量言語学って言われるものですね。で、あといろんな言語学がありまして、あの言語経済学ってのがあるんですよ。言語経済学って何かというと、使っている言語によって収入が決まるっていう、そういう言語学があるんですよ。びっくりするよね。日本語のポジショニング気になるよね。で、ここでね、あの面白い話があるんですよ。日本語って未来形ありますか？日本語って明日ラーメン食べる、今日ラーメン食べる、今日も明日もうついてるのにもかかわらずラーメン食べるは一緒じゃない？なので未来形はないんですよ。今日ラーメン食べる、明日ラーメン食べる、食べれば食べるのままだからです。だけれども、イタリア語っていう言語はね、未来形と現在形は形そのものがまるきし違うんですよ。例えば、歌うっていう、今歌うっていうのはカントっていうんですね。カントって CANTO、 カントなんですよね。でも明日私は歌うっていうふうに、明日っていう単語を使うと、カントじゃなくてカンテロになるんですよ。カンテロっていうふうになって、音が変わっちゃう、形が変わっちゃうんです。なので日本語と違って未来形があるんですよ。そうすると言語経済学の学者は、未来形がある言語グループっていうのと未来形がない言語グループに分けたのね。そこで貯金の残高を調べたそういう研究があるので、その結果どうなったと思う？皆さん、未来形があるっていうことは、今日と明日は違う異質のものだと理解してるんですよ。でも日本人は今日と明日っていうのは、今日も明日も動詞の形変わらないから、今日と明日を連続したものと考えてるんですよ。簡単に言えば、今日の幸せは明日も続くだろうと考えるんですよ、日本人は。なので今日ブチ切れてしまったら、上司に明日会社に行けないなっていう気まずさを持つんですよ。なんで今日が明日と続くんだから。でもイタリア人は酔い腰の金を残さない、今日と明日は違うんだから、明日なくなるかもしれないと思うんだから、パッと使っちゃえ、ラテン気質だから。だって今日楽しめることが明日楽しめる保証はないんだよ。違うから、だから残高低いんです。でも日本人は明日に備えていくから、貯金大好き、使わないの、保険大好き、一生下ろさないかもしれないの、とりあえず掛け捨てしておけばなんとなくいい感じ、保険大好きね。保険一切入んない、貯金一切しないよ、カナダ人。だから貯金してくんないから、利息高くするから貯金してっていう騙し方しかできない、銀行は。だから海外の貯金は高いのよ、利率が。日本人は何も落とさなくても貯金好きな文化だから、利息なくてもしてくれんだよ。でもあっちの文化は、利息でも高くしない限りは年利 4% 10% とかって言わないと、普通口座に預けててもカナダだったら年利 4% 当たり前だからね。 100万円黙って普通口座に預けてても1年後に104万円になってるから、普通は年利 4% 当たり前だから、普通の定期じゃないよ、普通口座じゃない だからそれだけ他の人貯金しないってことだから、だって使っちゃうんだ使っちゃうんだから、だから年利いいから貯金してねっていうおびき寄せ方ぐらいしかないわけだだからそこに消費構造コードが現れてるから面白いよね。だから使ってる言語とお金の使い方が連関してる、そういうことは考えてるのは言語経済学なんだ。だから言語学の使い方っていうのは面白いくらいあるわけ。文法学者っていうだけのレッテルじゃないのよ。僕見てりゃ分かるでしょ僕なんかただね3単元の S でーすとかってやってるわけじゃないんですよ。これが同名詞 ING だからねとかってやってるだけじゃないんですよ。言葉が人間の世界の全てに思考に関わってるわけだから、皆さんは今みんなでディスカッションしてほしいんだけれども、私は自分にレッテルつけてる、例えば会社員ですとか言語学者ですとかってやると自分が見てる一面性の方向の仕事しかないと思うじゃないですか。でも言語学も文法研究だけが言語学じゃないのよ、言語は経済に結びつけられることができるわけ。なので自分で思いつかなければ隣の人に私ってもっとどんなことできますかって聞いてほしいんですよ。でいわゆる話し相手の後ろに控えてる守護霊じゃないけど、もっと他のこの奥の人を助けられるんじゃないですかって提案してみてくれる隣の人に。私今こういうことをやってます、今僕はこういうことをやってます、はい分かりました、でもあなたはその力を使ってもっと自分の後ろにいる他の人を助けることができませんかって提案してあげられたら今日最高の一日になると思いません、まず自分も新しい可能性に気づくし、喋ってあげるあなたも得済みしてるって思いません？そういう感謝の循環をちょっとしたいと思うんで、今一回ね、ここでその時間をあげたいなと思います。簡単に言えば隣の人と自己紹介をして、で自分はこういう仕事をしてるんだと、あ素晴らしい仕事ですねとまず受け止めて、でももちろんでもっていう言い方はちょっと変だけれども、さらにね、その力を使ってこういう方も幸せにできるんじゃないですかって一言言ってあげたらいいかなと思います。ちょっとそれやってみませんか。じゃあお願いします。はい、
なんか俺も
はい、どうもありがとうございます。はい、まあ盛り上がりましたよね、なかなかね。で、まあその幸福、まあ自分が幸福だって考えるときに、その比較的な幸福と実感的な幸福って2種類あるんですよね。で、その比較的な幸福っていうと、まあ、まあね、他より自分が優れてるとか、なんとかこうやって比較してみて優越感になったりっていうのは自分の中にあるかもしれないけども、それをやってると一生やっぱり幸福になれないですよね。で、自分の中でどういう、まあ、幸福感があるか、他の人と比べないで幸福を持てるかっていうのは結構大事なことでして、で僕がサンスクリットを習ってる方がいるんですけども、その方はインドで修行して、まあ、何年もインドで修行して日本に戻ってきてっていう方でね、で女性なんですけれども白い服をこう着てらっしゃるわけですよ。で白い服を着てらっしゃるから、なんで白い服着てるんですかって僕じゃない人がちょっと生徒が質問したんですよね。そしたらね、まあ、その白い服を着てる理由についてこう考え語ってくれたんですけれど、どういうことを言ったかというとですね、何を着るかこれを着るかって考えているのに、まずエネルギーバンパイアされるね消費行動がかかるわけだから、習慣化することによって迷いを消す、そして迷いが消えることによって自由になれるっていうふうな、こういう考え方を持ってるっていうわけですよね。これスティーブ・ジョブズと同じだよね。スティーブ・ジョブズも同じことを言ってましたよね。まあ、いわゆるジーパンに半袖みたいな形でやることによって、何を着るかっていうことに想像力を削ぎ落とされないというかね、そこに集中する、いわゆる習慣化によって集中を作るっていうね、ことを、彼女は言ってたから、なるほどねって思いましたね。だから何かをこう儀式化しているっていうことは、迷いを消すんだなっていうことをまた再度認識した瞬間でもありますよね。 でこの我々はどうしても比較的な幸福っていうもので満足感を得たり、するわけですよね。でそこを、まあ、ゼロにしろっていうのは難しいと思います。ゼロにしろっていうのは難しいと思うけれども、自分の中で成長を喜べるかっていうことは常にやっぱり、問いただした方がいいですね。常にね。で自分が毎日それ成長してるかどうかっていうのを問うっていうのが大事だなと思うんですよね。人はこの満足してしまうと、その満足してしまう先に、英語でね、満足はサティスファクションとかサティスファイっていうでしょ。で音読してるとサティスファイサティスファイサティスファイって何回も言ってるじゃないですか。サティスファイの中に何の単語が入ってるか知ってます？途中で止めますか？サティスファイの後ろ読まないよ、サッなんですね、悲しみなんですよ、うん、サティスファイのサッって SAT でしょ。で T を D に変えれば悲しみになるわけだ。人っていうのは満足で満たされた瞬間に虚しさがやってくるんですよ、うん、なので満足しない方がいいんですよなぜかっていうと、満足しちゃうとあと悲しいだけだから。物が達成されてしまうと、達成された後に喜びなんかなくなるよ。それそうだ、僕みたいにラーメン食う、腹減った、食った後にラーメン二郎行っちゃう、間違ってうわもういいって思いますもんね。もうあと1年行かなくてもいいって思いますもんねそういう経験ないですか？すっごい食べたいって、まあ僕ラーメン二郎でやらかしちゃう時があるんですね。ラーメン二郎って言って、みんな知ってる？ラーメン二郎すごいとんでもないマシマシみたいなね、豚マシマシとかなんかあるわけですよ。で1年に1回ぐらい食べたいなって思って行って行くと、もう出る頃にはもう二度と行かないもう二度で行かないって言って帰ってくるわけですよね。だからそれはもうサッドがサッドになっちゃうんですよ。いわゆるその悲しみがやってくるわけだから、その満足する前で手前で止めておくっていう感じかな。腹八分目がちょうどいいっていう感じなんだと思いますけど、なのでまあ話はずれましたけれども、皆さんは、自分の中で成長する場があるかどうかちょっと考えてみてほしいなと思うんですよね、うん、で全てが成長だって考えられるようになったら人間できてるなと思います。人間できてるなと思います。で逆にそう思えるようになったら毎日楽しいです。